南ズム朗読の館。10月
25日に大阪城ホール、10月30日および11月1日に武道館でライブ開催予定だったエド・シーラン、ね、皆さんご存知の通り自転車で骨折、多分スポーツ車に乗っていたよね、きっとすごい骨折だったらしいんですよ。右手首と左肘とか、なんか肋骨も折れてたっていう噂を聞きました。あのそれで、ライブが延期になっちゃったんだってね。そう、それで、いろいろ日程調整を行っているみたいです、延期ということで。それなので今日はなんと朗読の館でエド・シーランを紹介しちゃおうかななんて思います。はいはい、だって私結構好きなんですよ。なんだあのね、ギター一本で、しかもマーチンのミニのギターで、なんで見たのかな、何かで見たんだよな、あのマーチンのミニにこうディレイボックスとかなんかいろいろね器具つけていろんな増幅させたり、いろいろ音変えたりして、本当にギター一本であれだけの、パフォーマンスをするなんていうのはかっこいいなと思っていつも見ているもんで、それなんで今日は朗読の館でエド・シーランを紹介しようと思います。はい、The A Team という曲が気になるのでちょっと読んでみますよ。白い唇と青白い顔、小雪舞う中息を吸うと肺が焼けるように熱くなり、口の中に酸っぱさが広がる。日が落ちて一日が終わる。家賃の支払いにも四苦八苦。長い夜と見知らぬ男たち、そして彼らは口々に言う。彼女はクラス A チームだと。いつもラリって白チームの中だ。18の頃からずっとこんな感じ。でも最近彼女の顔は少しずつやつれ始め、まるでボロボロの菓子パンみたい。そして彼らはヒステリックに騒ぎ立てる。ひどいことばかりが降りかかる。これも政治家や権力者たちのせい。そしてわずか数グラムのために壊れていく。今夜彼女は外に出たくないらしい。代わりにパイプを吸って夢の中でふるさとへ旅立つ。それとも彼女はまた見知らぬ男に愛を売る。だって外はあまりにも寒すぎるから、天使が飛び立つには。聞いてください、エド・シーラン The A Team。
アロンズ・シネマ
映画に行こうのコーナーです。 Behind the Cove という映画見ました。はい、ザ・コーブという映画がアカデミー賞の長編ドキュメンタリー部門を獲得したのは2009年のこと。おお、もう8年も経ったのか。そうですか。はい、ザ・コーブ覚えてますかね。あの捕鯨イルカ漁をまあちょっとある意味摘発したみたいな、あの NPO 団体系が撮った映画という、私はそんなぼんやりとした記憶しかなかったんですけれども、あの撮影は捕鯨発祥の地とされ毎年9月にイルカ漁が開始される和歌山県太地町の漁港を中心として行われていました。ザ・コーブの映画ね。太地町は世界中のイルカ好きからイルカのアウシュビッツと認識されるようになったんですって。この映画でですよ。イルカのアウシュビッツ、ちょっとひどい言い方だよね。日本では2009年時点で岩手県では月棒漁 棒でつつきながら撮るんだ、イルカを。それを中心に 年間ね、1万頭のイルカが捕獲されるんですって。で、太地町だけでイルカ漁が行われているわけではないそうです。だけど、この映画では太地のイルカ漁を、中心に、摘発するみたいな映画になっていました。で、2009年度太地町のイルカは追い込み漁といって、船で追い込んでいって、入り江の中に入れ込んでみんなで、ついて取るっていう、そういうやり方なんですけれどもね。その、追い込み漁の、模様を、ドキュメンタリーで、ザ・コーブは撮っています。シホヨス監督、この監督はかつてナショジオナショナルジオグラフィック協会に所属する写真家だったんですって。で、この経験、写真家の経験を生かして撮影チームを発足して、2007年頃から超高性能カメラで太地町のイルカ漁を撮影してたんですって。で、その際ね、立ち入りの禁止区域へ盗撮したり、あとリモコン飛行機による偵察を行うなどして、それで、撮影されたのがザ・コーブでした。はい。で、それがアカデミー賞ね、長編ドキュメンタリー部門取っちゃったんですもんね。いや、まあ、私たち日本人に言わせると、まあ、人の国の食文化をワイワイ言うのはどうかと、私なんかは思うんですけれどもね。はい。だけど、イルカを取るのは残酷だから、取っちゃダメだと、そんなこと言うんだったら豚とか牛はどうするんだっていう話に、絶対平行線の話になるんですけれども、はい、で、しかも盗撮したのでね、なんで盗撮したんだという質問を向けたら、どうやら何回も話し合いの場を設けようとしたけれど、その度に断られ続けたと、シホヨス監督言ってるそうです。それで、それを日本政府や漁民がイルカ漁を隠蔽しようとするので、実態を暴くために撮影を行ったとしているそうです。そうですか。しかし、人目を避けて撮影を行っていたんではないかとか、こう、そういう話も出ていたりする、問題映画、ザ・コーブだったんですけれども、それに反して、そんな映画への総門かとも言うべき映画が、今日紹介したい。はい、ここまで枕でしたよ。今日紹介した映画は、ビハインダ・コーブ。コーブに対してとかね、コーブのためにとか、コーブに向けてとかいう、そういう、映画なんですけれども、監督は八木恵子さん。根性入ってるなと思いました。捕鯨問題の謎に迫るという、そういう、副題が、ついてるんですけれども、この映画、合同会社ヤギフィルム、自分でだから映画会社立ち上げたんですよね。だから全編自費投作と、自費を投じて撮られた映画だという、そういう、執念の映画だということがよくわかります。2015年に公開されましたけれども、2年前にクジラをめぐる世界的な論争を巻き起こしたザ・コーブはなんで撮られたんだろう、両方の意見が聞けないんだろうかって思って、必要に、監督自身が、向こうの監督にこうマイクを向けるというような姿勢がいかにも勇ましい映画でした。はい、日本人監督 の本格ドキュメンタリー映画でもありました。それでだから、まあ、漁師さんにもインタビューするし、向こうの監督にもインタビューしようとして、向こうの監督についている、通訳の人に今忙しいから答えられませんとか言って逃げられちゃったりする、映像がいくつも入ってましたけれども、あと、ザ・コーブに出演していた、俳優さんにも長々と、ちゃんとレポートを取ってるんですね。そんなようなことで、結論としてこの映画が何を言いたかったのかなというのをふっと、まあ、こっちもドキュメンタリー、ビハインド・コーブもドキュメンタリーなので私なりに考えてみますと、なんかこの告発をするね、団体っていうのはどうやらどこかからお金をもらっているらしいと。で、そのお金がもらう お金をもらえるんだったらどこを告発してもよかったんだ、それがたまたま胎児だったっていうようなことがだんだん浮き彫りになってくるんですね。それでだから、まあクジラ漁とかイルカ漁をやっているところだったら、来年はその人たちはオランダにいるかもしれないとか、来年はフィンランドとかね、あの北欧、あの三国、バルト三国は、結構、クジラとか、取っている種類の民族なので、そこに摘発しに行っているかもしれないとか、なんかその取ってる人たちも大きな、組織に操られている感がすごくしました。そんなような映画だったので、私たち、そう、自分たちの国の食文化をみんなに、みんなっていうか世界中の皆さんにお知らせしたい、立場から言うと、それを紹介する意味もあって、でビハインザコーブっていう映画ができたことはいいことなんじゃないかなと思いました。まあだから押村君は、ザコーブはアカデミー賞のね長編ドキュメンタリー部門獲得して、まあとにかくいろんな、世界に、日本の和歌山県ではね太地町ってとこで、あの残酷な やり方でイルカを殺してんだよみたいなのがもう、すごく流布したので、今度は、じゃあそれを撮った人たちの本当のバックにいたのは誰だったのかっていうのを、紹介する意味でもビハインザコーブが、コーブが上映される、映画館ではあの漏れなくビハインザコーブもついてくるっていうような展開の仕方をしたらいいんじゃないかなみたいに思いながらこの映画を見たのであります。という私、去年和歌山県太地町に行ったので、和歌山県太地町の青い、どこまでも青い空と、クジラが跳ねているモニュメント、それからクジラ船 あのスクリューの大きさとかそういうのを体験してきたので、皆さんもし和歌山県に行くことがあったらぜひとも太地町を訪れてみてほしいなと思ってます。 Radio